しております。私もどこで礼拝するかってずっと悩んできた方なので、まあ、ハトピアでもやっぱり音の問題がね、もう最近はよくありますし、まあ、この前イースター久しぶりに使いましたらね、やっぱりいくつか注意点し、この前言われましてクリスマスはそこを留意してやりなさいということになります。またクリスマスのその直前に申しますからですけど、やっぱり音が漏れるというのはすごくやっぱり周囲のね、方々に対しても、なかなか配慮しなければならないことになります。だから今回も最初ね、公民館の会議室とかいろいろ探したんですけど、やっぱり歌えないですね。話は全然いいんですけど、やっぱり歌うっていうのはなるとちょっと難しい。そんな中でカラオケボックスというですね、道が開かれたって歌い放題でございまして、まあ、ここはなんか大音響でみんな歌ってますからね、もう何の気兼ねもなく、礼拝ができるって、ハレルヤ、これから中央チャペルはカラオケボックスをハブにしながらですね、どこでも礼拝ができる場所になっていけると、ご自宅だとやっぱり音のね、近隣の方にも気遣いますから、まあ、本当にそういう意味では素晴らしい場所を収穫くださったことを感謝しております。新しいページが開かれましたという感じでございまして、本当に光栄に思っています。桜井姉妹、そして旦那様ですね、旦那様の秋彦兄弟ですね、このご夫妻と、時々お会いしながら交わりを今進めております。クリスマスは多分ね、いらっしゃると思いますので楽しみになさってください。さあ、それでは今日ですね、主の御言葉を共にいただいてまいりたいと思います。愛を貫くという主題で今日は御言葉いただきます。一言お祈りします。天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。主が私たちに恵みの朝をくださり、今日こうして共に集い、そしてまた新しい命の言葉をいただけることを心からありがとうございます。どうぞ主を語ってください。一人一人の魂にあなたの恵みを分かち合い、そしてまた新たなる力を持ってこの新しい習慣向き合うものとしてくださるようにお願いをいたします。祝福し最初にあたるイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書の6章の60節からです。ご一緒に読んでみましょう。3、はい。ところで弟子たちの多くの者はこれを聞いていった。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。イエス様の下で、訓育を受けていた弟子たちは12弟子以外にもですね、たくさんいたのです。そしてその人たちももちろんユダヤ人たちとイエス様がやり取りをしているその様を聞いて、様子を見ていました。もちろん彼らもイエス様の不思議な奇跡の技体験はしたのは間違いありません。しかしながらその中で彼らの多くの者たちの中でですね、やっぱりこれはなんかおかしいという具合にですね、受け止めた者たちが結構たくさんいたようです。実にひどい話だ。何がひどいかというと、要はイエス様がメシアとして、要は多くの人々をですね、国のこの苦しみから解放する、いわゆる指導者として立ってくれることを期待していたが、イエス様ご自身の話を聞いてたらそれ以上のというか、それ以外の存在であり、要は神様から使わされ、神の子としてご自分をおっしゃるだけじゃない、自分自身が命のパンだなんてことをね、抜け抜けシャーシャーとみんなの前でこう言っている、その様を見た時ですね、ああもうついていけないやというような思いになってしまった弟子たちが結構たくさんいたというのでございます。まあ、福音書は4つありまして、最初のマタイ・マルコ・ルカ福音書を共感福音書と言います。同じ観点で書かれているということで、大体プロット大枠は同じです。つまりイエス様がこの洗礼を受けてですね、交渉会の働きを始められ、十字架にかかられる、それをですね、一本の筋として持った構成になっている。だからこれが共通しているので、共感、同じ見方をする福音書と呼んでいます。しかしこのヨハネの福音書は実はそれより少し後に書かれているということもありまして、イエス様のそういうご生涯の中でもっと別の側面を浮き彫りにする、イエス様が何者なのかということをある面まとめている、総まとめのような形で描き出しているのがこのヨハネの福音書であります。ですからイエス様が ある面ですね、宮清めという神殿の、ね、中で、売り買いの声ばっかり聞こえて祈りの声が聞こえない、それに、まあ、ある面こう業を煮やしてですね、まあ、売り買いする者たちを追い出されるという、記事がありますが、これは教会福音書ではほとんど十字架の直前に描かれていますが、でもイエス様のこの技がですね、もっと早い段階で描かれているのがこのヨハネの福音書でありまして、すでに私たちは2章のですね、カナの婚礼の後でそれを見たわけです。でありますから、ちょっとその構成をいろいろ動かしながら、それでよりイエス様が何者であるかということを浮き立たせていく。そしてそういう事柄にまつわる事柄が特別にこういろいろね報告されている、これもですねヨハネの福音書の大変特徴なのでございます。その中で弟子がいて、弟子がイエス様につまずいて離れたという記事、これがですね十二弟子以外の人たちにおいて起こっていたということを述べているのは、実はヨハネの福音書だけなのでございます。でありますから、この箇所は非常に特徴的な、非常にこうヨハネ伝ならではの内容があると言ってよいのでございます。弟子たちの多くは、多くはということは十二弟子は、まあ、中核としましても、もうその大勢いた大半の人たちが実はイエス様からこのやり取りを通して離れてしまう、そんな出来事が起こっていくというのでございます。60節を見ましょう。イエスは弟子たちがこのことについてつぶやいているのに気づいた、あ、なんかブツブツ言ってるなというのに気づかれて、そしてこのことにつまずくのか、要は私が命のパンだということを言ったことに対してあなたたちはそんな大きなつまずきを覚えるのか、今5000人の人たち、いや1万人の人たちがパンを食べた、でもそれに勝る本当の命が私にあることをあなたたちは全然気づかないのか。非常にですねイエス様は残念な思いをこのところで述べていらっしゃるのでございます。60節を皆さんでご一緒に読んでみましょう。はい、それでは人の子が元いたところに登るのを見たならば、点々点、イエス様のこの語りの中で点々点が入る、部分というのは実は珍しいです。この部分ぐらいです。まあある面もうイエスは口をこうねつぐまれたというような感じでありまして、これも非常に特徴的であります。でここで注意すべき、一つの言葉は登るという言葉ですね。元いたところに登るということは、ヨハネの福音書はどこからイエス様が来られたかというと、神であられたその立場から人となられたところがありますから、またそこにこう登っていくのを見たならどうなるだろう、ね、こんなことぐらいでつまずくんだったらなおさら、まあ言うならばそのショックで具体的にそれを受け止められないだろう、まあそういう意味合いがまず基本にあります。でも他にもですね、ある面上がるというね、事柄には死から立ち上がる、復活するという意味ももちろん含まれているでありましょうし、ある面イエス様ご自身が上げられるという事柄が昇天するというですね事柄も当然含まれていくでありましょう。まあそういうような事柄がこれから起こってくるんだけれど、その事柄についてあなたたちはとてもとても理解に、言うならば余る、まあもう全然ですね自分たちの枠では捉えきれない、そんな状態になるであろうと、このところで、語らんとしつつちょっとフェードアウトしたというようなですねところでございます。この後に出てくる非常に63節は私たちに多くのことを、開いてくれた、特に中央ジャブルで大事にしている一節であります。一緒に読んでみましょう。はい。命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり、命である。アメン。さあ、命のパン、そして命の水ということが4章6章で語られながら、このところでイエス様がその一番の源となるものは霊であると語られました。これは言うまでもなく後に、もう一度詳しくですね語られていきますが、これは助け主である聖霊のことです。つまり聖霊が私たちに望んできて、その聖霊によって、その媒介されながら私たちに命が与えられる。 ある面、肉から出たものではその恵みの通路にはなり得ないのだ。神様の側から私たちに伸ばされた道筋を通して与えられるのだというのでございます。さあ、こういう中でイエス様がこの後半のところ、私があなた方に話した言葉が霊であり命であるというところは、私たちの教会において非常に大切に受け止めているところです。つまり聖書というのは、今皆さんは書かれた文字として読んでいますね。書かれた文字、だからある面この聖書があれば、あ、本当にここに命があるし、これを組み上げればいいんですよというような言い方をします。しかし文字が文字のままだと、実は人を救うことができないね。もうちょっと言いますと、時には人を裁いてしまって、この律法にあなたはね、ちゃんと生きれない人だ、だからダメだというようなレッテルを貼って終わってしまうということも起こりうるのです。でありますから、文字で聖書を終わらせないで、それがあるね、霊として私たちに働くということが必要なのです。じゃあ一体それはどういうプロセスで起こるのか。それはですね、神の霊に満たされた人がその文字を語り出す時に、その文字が命を吹き込まれて、霊として聞く人に働いていく。つまり命を神様からいただいた人が聖書の言葉を語り直すときに、実はその聖書の言葉が霊として息を吹き返し、そして聞いた人の中に元気や勇気や力を与えていくというのでございます。聖書の言葉が文字化されたゆえに、私たちは代々受け継ぐことができるようになりました。なぜかというと、語っている言葉は消えてしまうからです。消えてしまうというかね、形が見えないので残りません。まあ今は幸い録音とかね、録画ということで残すことができますけれど、まあある面こう語った瞬間はもう、その聞いた後はですね、別にこう見える形じゃないですね。でも文字はどうですか、書いたらどうですか、メッセージはどうですかって言ったら、ちゃんとこれは残りますね。何度も読み返すことができるし、何度もそれを繰り返す、反復することができる。だから文字化したことによって、実は語られた神様の言葉が永遠に残っていく形を得たのです。これはね、素晴らしいことでした。でありますから、聖書というものが文字化されたことは決して悪いことではない。でもどうですか、聖書をポンと渡して、これあんた枕元置いといたら救われるとは誰も言いませんね。ね、そんなことないんですよ。聖書はうちにあるんですけどねっていう人は結構いらっしゃると思うけど、だからその人が救われたっていうことにならないんですね。どうしたら救われるかというと、実はその聖書の言葉を誰かが語ってくれた時に、その人に霊として働いて信仰を持って受け止めたら救われるんですよ。ね、だから誰かが語り直すというプロセスを必ず経てるはずなんです。イエス様を信じる信仰というのはそうやって受け継がれてきたんです。だから聖書をポーンと手渡して、はい、これ、家宝のようにね、受け継いだ聖書です、受け継いだら、ああクリスチャンになったってならないんです。それを紐解かないといけないし、語り直す必要がある。その大切な鍵となるのがこの箇所です。私があなた方に話した言葉が霊であり命である。ある面、私たちが聖書を語るということ、まあ証しの言葉であったり、また私たちがデモーションをするときでも、実はそれは語り直しているプロセスなんです。単に送られてきたメッセージを多分皆さんは文字として受け止めているだけなくて、それを読みながら音声化して受け止めるはずです、基本的に。そして聖書の言葉で、ああ教えられたなとか語られたなというときには、必ずその言葉を読んで、それが語りかけとして響いた時に力を得るはずです。だから全然ピンとこないやって目で字面を追ってるだけで全然入ってこないというような時には、多分皆さんを生かす命にはならない。でもそれがある瞬間、あ、私に対するこれは神様の言葉だと受け止めた時に、語りかけられたと受け止めるはず。その時に実は皆さんの魂の中にものすごい命と、そして霊の息吹が 躍動していく体験をなさるでしょう。まさしくデボーションというのは個人的にイエス様から語りかけられる体験の現場であるということができるのでございます。私自身もこれを本当にね開かれた時にやっとここを理解してこう納得できたことがありました。何かというと聖書を持ってた方でですね、有名な小説家ですけど、枕元に置きながら自殺してしまった人がいた。すごいショックです。でその小説家はもう聖書に対して非常に詳しいし、キリストについてもね評伝みたいなものを書いているような人ですよ。でもどうしてその人が聖書を知っていたし理解もしていたし造形も深かったのに自殺してしまうことになるのかって。もちろんご病気だったとか現代的には言えるでしょうけれど、でもせっかくのその聖書の知識やいろんなね聖書の言葉がその人を生かす命になり得なかったというところに残念な思いをするわけです。それはおそらくその人に聖書を紐解いて、そしてその人よりは知識が少なくても、その人よりは聖書をよく分かってなくても、でも私はイエス様に救われて感謝なんですっていう人が、この方を信じたらあなたの人生変わるんですよ、この言葉をあなたにプレゼントしますって語ったら、実はそこにその人を生かす霊として働き、命が与えられていく、神様の恵みの信仰が開かれていったかもしれないのです。だから私たちは聖書について詳しい人も世間にいっぱいいますよ。だからね、私もへえそんなことまで知ってあるんやって、ね、びっくりすることも時々あります。でもね、ある面キリスト者として私は自覚したいのは、その御言葉によってね命をいただいているかどうかです。ここがねものすごい大きな分水で、ぜひとも私たちはこの主の御霊をいただいているものとしてですよ、そういう言葉が単なる文字ではなくて、私たちを生かす霊として脈動するような人生を歩ませていただこうではありませんか。私たちの歩みの中に神様はそのね恵みを開いてくださっているのです。このような恵みのメッセージをですね、イエス様を盛り込まれながら、でもちょっとまた嘆きの部分をですね、残していかれます。64節ご一緒に読みましょう。はい。しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。イエス様に特別なお力があったようでありましてですね、残念だけれどイエス様を受け入れない人たちがいる、そしてまた裏切る人たちがいる、そういうこともあらかじめご存知であったようでありますが、ポイントはここでした。あなた方のうちには信じない、つまり受け入れないとその命がその人を生かすことにはならないのだというのでございます。はじめさん、信仰というものが非常に大切な力を持っていることを私たちはもう一度自覚してまいりましょう。ただ単にだから知っている、ああそういうことがいろいろありますよねというね知識を持つ、素晴らしいことです。だからたくさん知っていることは全然悪いことではない。しかしぜひともそういう知っていることからが今度あなたを生かす命となるように、力となるように、霊となるように、あなたの人生を変えていく、そういう原動力となるように、私たちは信仰を持って主の御言葉を語りかけとして受け止めるものとなるのではありませんか。65節60節読んでみましょう。はい。そして言われた、こういうわけで私はあなた方に父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできないと言ったのだ。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。残念なことでありますけれど、イエス様の語りかけを受け止める信仰を持つことができず、残念ながらイエス様のもとから離れてしまった人がたくさんいた。これが現実に起こったというのでございます。その時にイエス様はこうね、おっしゃいましたね。父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできない。これはある面ただ単にねもう最初からもうね選ばれる人は決まっているとかね、ある面救われる人はもう決まっていて、それ以外の人は全部離れちゃうんだというようなことではなくて、招きはある、招きは全ての人に開かれている、しかしそれを 受け取るかどうかはその方々の責任と人生の決断に基づくのだということであります。だからある面それを別の言い方をすれば父のお許しがあってということになる。ということは私たちが本当にキリストの救いをいただいたことも神様の特別なご配慮と恵みゆえであるということを今日覚えたいと思うのでございます。イエス様のメッセージ、命のパンである、私が命のパンであるというメッセージは残念なことでありますが、ユダヤ人たちだけではなく弟子たちも二分してしまう。それを通して離れる者たちがいた。言い換えるならばそれを神様からの語りかけとして受け止めることができない、残念ながら信じることができない人たちが現実にはいたということを知るのでございます。霊による命に生きる道は徹底して信仰によるものだ。このことも今日もう一度覚えようではありませんか。さあ、最後の下りをご一緒に読んでみましょう。67節3、はい。そこでイエスは12人にあなた方も離れていきたいかと言われた。まあ非常に切ない、こんな言葉を発するイエス様のご心境ですね。いかばかりであったかとこう思わずにいられないわけでありますが、12人といったらもうイエス様が直々に招いたね、一番こう近くで、大切に育てていらっしゃった存在であります。ヨネの福音書、この12人というのは12弟子をね、当然こう指すわけでありまして、実はこの短い67節から71節の間にね、3回もこう12、12、12ってこうね出てくる。まあ聖書では12というのは一つの完全数の、イメージがあります。イスラエルの部族は12部族だったっていうこともありますし、まあそういった12というもので一つ完結している一つの枠を持っているわけでありますが、そのような大切なまあえりすぐりのね者たちの中にイエス様はこんな問いかけをなさる。あなた方も離れるつもりか、そういう思いがあるのかね。それに対してシモン・ペテロはもう一生懸命答えます。68節、はい。シモン・ペテロが答えた、主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っています。アメン。教官福祉書にもイエス様があなた方は私のことを誰と言うかと問いかけられた時、あなたこそ生ける神の子キリストですとペトロが答えます。まさしくその内容とここは重なる箇所であろうと思われるわけであります。つまりこのペトロが言ったですけど、実は十二弟子の者たちは口々にこの同じ思いをぶつけた。でもです、でも残念ながら一人だけ例外がいました。70節、はい。するとイエスは言われた、あなた方12人は私が選んだのではないか、ところがその中の一人は悪魔だね。びっくりする言葉ですね。悪魔だ。でも教官福祉書でも、こうあなたは悪魔だと言われた人がいましたね。それは誰かというと、さペトロですね。あなたは生ける神の子キリストですって言ったら、その後、ああ素晴らしい、あなたはね本当にそのことを神様からね示されたんだね、尊いことだって褒められたら、イエス様は今度私はこれから人々に捕らえられてね、そして十字架にかかって死に、また三日目によみがえるとこう言ったらですね、今度ペトロが諌め始める。イエス様そんなこと言うもんでありません、こうやってねもうイエス様が働きをなさってる、そんなこと言わん方がよろしいってこう言ったらですね、引き下がれサタンってこう言われたんですね。だから教官部署でですね、サタンって言われた人は誰かっていうと実はペトロだったんですけど、だからここはペトロに対して言ってんのかなと思いきや、そうではないことが次の説でわかります。71節、はい。イスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのである。このユダは12人の一人でありながらイエスを裏切ろうとしていた。アメン。教官福音書の時代と、そしてヨハネの福音書が書かれた時代の少しこうね時期的なギャップがあるようでございますが、最終的にペトロはイエス様の方に立ち返ってきました。でも残念ながらそのままこっち切れ飛んでしまった人物がいた。それがこのイスカリオテのユダでありました。でありますから、このイスカリオテのユダには サタンが入って、最終的にそれに突き動かされて、彼はイエスを裏切ることをしてしまったというですね、流れが出てくるのでございまして、最終的に悪魔だとですね、イエス様に、まあ、断定されてしまっているのはイスカリオテのユダであったというのでございます。つまずきの離反、これはですね、本当に、たくさんの弟子たちに起こった、でも実際問題十二弟子の中にも起こってしまった。こういう中で問われるのはこれです。私が選んだとわざわざありましたね。ということは何ですか？イエス様が愛の手を述べられたということでしょう。そしてあなたを特別に大事にして持ちたいっていう思いを向けてくださった、そういう選んでくださり召してくださるその愛に、最終的にあなたはどう向き合いますかということが問われているということです。直々に選ばれたものの中でも、残念ながらそれを拒んでしまい、それを保護にしてしまい、それをないがしろにしてしまったものも出てしまった。私たちは神様からのそういう愛の召しに対してどう向き合っていくべきか、今日この箇所を通して学び取りたいと思います。第一番目に覚えたいことはこれです。ご一緒に合格します。3、はい、神の霊によって愛を受け止めよう。アメン。命を与えるのは霊です。そして霊によって命、そして霊がまた与えられてくるところありましたが、ある意味私たちを生かす力が与えられるその一番中心的なもの、神の霊によって私たちが与えられる最も大きなものは一体何だろうか。それは神様から愛を受け止めることができるということであります。私たちを生かす原動力であり、また命ともいうその中身は一体何かということを祈っておりましたときに、ああそれは本当に愛するというね、この力だなということを学ぶわけでございます。神様の霊によってそれはね、注がれてくるということは、私たちが祈って神様に心を向けるときに、初めて神様から私たちはその愛を受け止めていくことができるのでございます。一箇所聖書を読みましょう。ローマ書の5章の5節です。ご一緒に告白します。3、はい、希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。アメン。私たち自身には ある面愛というものの限界があるし、そして愛することにも破れるというようなね、ことも現実には起こります。しかし私たちがそういう中でもなおも歩むことができ、なおもそこに前進することができるとしたら、どんな状況の中でも絶望しないでなおも立ち上がる愛を持つことができるとしたら、それは神様の霊によって神様から注がれるものでなければならないのでございます。先週、司会の方もおっしゃっておりましたが、被災をされたかということが、キズブランドでお友達の中に、ご関係の方がいらっしゃることがありまして、そのおじいちゃんおばあちゃんのお家がですね、この1階部分の上まで水が覆ってしまった、まあ、そういう状況だということが分かりました。まあ、それをお友達の姉妹が連絡してくださってですね、そして皆さんで祈っていただいたわけであります。私もその連絡を受けて、祈ってくださいということでしたので祈りました。祈りましたらもう本当にですね、もう、そのね、キズブラのお友達の顔がピヨヨンと浮かんできましてですね、そのお母さんの顔もピヨヨンと浮かんできましてですね、そして、当然そのね、おじいちゃんおばあちゃんは全然全くお会いしたこともないし知らないんですけど、でもまあなんかこう クエスチョンながらその向こうに顔がねありました。でもリアルに来るのはこの、子供とお母さんの顔でございましてね、しょっちゅうお会いしているので、お父さんはですねいつも薄暗がりで会うのであんまり顔がこうはっきりまだ認識できておりませんね、今回も夜だったのであんまりよくわからなく、前回も早朝だったものですから薄暗がりでですねあんまりこうよくわからず、お母さんはリアルにもよくお会いするので、まあこのお二人の顔をね思い浮かべながら祈ってたんですよ。そうするとですね、あのマケドニアのね、叫びの聖書の歌詞がほんと心に響きました。マケドニア渡ってきてね、私たちを助けてくださいって、まあ本当にですねその瞬間ですね行こうで本当にね、主から促しいただいて、急遽ちょっとスケジュールを調整してですね、出かけることになったわけでございます。まあ本当にシンプルですね、シンプルです。祈ると神様から思いが与えられる、何よりも愛が与えられて、そして愛はね行動ですから、何かをするっていう、何か行動するっていう、そういうところに動かされていく。まあ今回は、お気に入りから本当に、力強い助っ人がね与えられまして、中野兄弟がもう本当に、はぜさんじて、一緒にね働いてくれました。朝早くもう4時半ぐらいに出発するので大丈夫かなと思ったら、もう彼はもう4時26分に僕に電話してきてですね、先生まだですかというですね言ってくれたぐらいでありまして、早いなと思いましたら、僕はもう3時から起きて待っていますというですね、もう意欲満々、そしてまあ今回は、誰かねちょっと運転を、助けてほしいなと思いまして、そういえばまだ日本に残っている息子がいたと思いましてですねこのためにちょっとフィリピンから呼び返すのはと思いましてですね、日本に残っている息子さんにお電話をしましてですね、どうやなと言いましたら、まあ授業はあるけどなってこうね言っておりましたが、まあそんなもん高級にしてくれるわきっととか言ったら、そうかとか言ってですね、してくれたかどうか知りませんけどこういう時の大学生ですからね、まあ、やっぱり来てくれと言いましたら、まあ、彼が運転にですね、また実際問題はほとんど彼が、働いてくれましたけど、やっぱり二十歳のパワーはですねすごいもんやなと本当に思いましたが、まあ、実際現地に行きましてですね、どれかから始まりまして、まあ幸いは水がこう出たもんですから、まあ、この洗う、ね、ことができまして、残念ながらの電気は近くまでのところは復旧しているんですが、ご自宅は1回分全部浸かりましたから、もう洗った洗える機械にですね電気、そして壁の配線に泥水が入っちゃってるので、まあ、それはもう全部やり直さなきゃいけない。だから外壁残して、あと内側は全部壁を落としてですね、配線をし直して、そして血栓をしてちゃんとしないとですね、どこでこう漏電してるかわからないので、どこで切れてるかわからないので、まあ一からやり直しということでありましたので、まあ要はサッシとか、まあ窓枠ですね、要はね、そして壁だけ残すという、そういうもう大改修にこうなるわけでございますが、まあそういう中でサッシとかね外してですね、こう洗うという。でもまあその前に荷物をこうね全部運び出して、やった様が今日のねあれですが、あれの 1.5 倍ぐらいありました、ちょっと減った写真、夕方の写真があんなんだったんですが、まあ、幸い私たちが帰る頃にはもう一生懸命こう運んでいかれたので、実はこのね倉庫の残ってるのは土のうがあと1トンぐらい残ってるぐらいでありまして、土のうはだいたい計算しますと全部で3トンぐらいになりまして、まあそのちょっとしたね家の周りだけでそんなもんですから、もうその地ね町内全体からもうとてもとても凄まじい量でありました。お隣さんも申し訳ないですけど、もう山積みのやつをねやって、まあ一山だけちょっと一緒にね処理しましたが、まあ手が伸ばせる状況ではない、まあ、それぐらいね大変な中でありました。まあ一個一個ねこう洗ってこうね流していく、その中で本当にね最初私たち行きますよとか言いましたら、やっぱり遠慮されまして、いやそんなもう遠くやからとこうおっしゃる。 でも、もうそんなことは私たちもう百も承知というかね、そういうお気持ちはわかるけれど絶対必要なのでまあ行けば必要なのは分かりきっているので、いやドアトに行きますからって言って行きましたら、そのお母さんとお子さんもね、じゃあもう週末に帰る予定だったけどじゃあ一緒に乗せてくださいということで私たち一緒にお帰りになるということになりまして、一緒に入ることができて本当に良かったです。行ってみて壁洗って行く中で表札見たら佐藤さんでございましてね、すごく親近感を覚えて佐藤さんやったかってね思いましてね、どこ姉妹ももともと佐藤さんですからね、親近感を覚えますよね、本当にそういうことで佐藤さんのお家を洗うということはなんかね、なんか親族のお家を洗うようなそういう気持ちで壁も本当にゴシゴシゴシゴシやりましてね、でも本当土かきもやっぱりこれはね大変だなと思う。周り見たらやっぱりもうご老人しかねいらっしゃいませんし、我々みたいな若い働いてるこの佐藤さんのお宅だけでありましてですね、まあ、みるみる、まあ、片付くということで本当に感謝でありました。でもなんで来たのか、なんでやってるのか、まあ、ただ一つですよね。神様から愛が注がれてそれを素直に出している、これがシンプルですけども、もうはっきりしたただ一つの理由、やっぱりそういうことで動かされるということはとても大事なことだなということをですね教えられました。まあ、どの袋も400袋持ってったんです、むっちゃやる気でした使ったのは120袋もうとてもじゃないけども体が持たないというかね、もうそれ以上もうやれないぐらいのことになりまして、まあ、それでも3トンぐらいになりますからね、400袋やったら何トンやったんですね、十何トンになりますね、まあこういう時のために災害スタッフをですね20名ぐらい持ってると強いなということをねこう思いましたので、まあ、今後は別に災害が起こることを望みはしませんけども、やっぱりそういうことが現実に起こる可能性は高い国でありますから、まあ、そういったことも今後は視野においてねやっていく必要があるなということも思いました。まあ、何やともにですね、それでこういった中で、まあ、こうね初めてお会いして、そして初めてお交わりしましたけど、もうなんだかね家族みたいですね、本当に家族のような感覚で交わりさせていただきながら、一緒に、まあ、きれいにするお手伝いをさせていただいて、本当に感謝だなと思ったんです。その時に、何度もおっしゃったのがお母さんがね、お子さんのお母さんが何度もおっしゃったのが本当に不思議、なんで伊沢先生とここに長野にいるんかしらってね、こうおっしゃいましたが、まあそれは不思議やなと思いますね。こういうことでもなければ絶対に来ないしね。そしてそのご両親のね、おじいちゃんおばあちゃんも本当に、よくぞ来てくださって、でも、普通来ないですよねってこうし、普通だったら来ない。ということはやっぱりこれは特別な神様のね、恵みの機会だったんだなということも改めてご実感しまして。そしてその中で共に、そのね汗を流しながらその一部を担わせていただけたことを本当に感謝いたしました。まあ皆さん私たちの歩みの中に、まあ現実いろんなね戦いもありますし困難もあります。でもそういう中で私たちを動かす命は何か、神様からいただく愛だ、このことを胸としながら前進していくものとなるのではありませんか。さあ、そういう中で第2番目、ご一緒に私たちも、どのように生きるかということになりますが、第2番目のメッセージポイントをご一緒に告白します。3、はい、イエスの愛に応えて生きよう。アメン。本当にイエス様が一番喜ばれる道、それはイエス様の愛の招きに対して応える姿勢ですね。私はこの67節はもう本当にね、なんか新約聖書の中でももう一番こう胸が詰まる、そういう思いがする言葉です。そこでイエスは12人にあなた方も離れていきたいかと言われた。ということは何ですか？無理強いしてないぞってことですよね。ね、無理やり首縄ひっつれてやってるわけじゃない、つまり選べることだよっていうことです。つまりイエス様の愛に対して私たちは自ら選び取って愛するという道を歩み出していきたいのです。ただ単に私たちがさせられているという感覚の信仰生活ではなくて、本当に死ぬ前に選び取って喜んでその労に担い、そして喜んでその 汗を流す、そういうですね姿勢を持ちたいと心から願います。イエス様の愛に応える、この事柄を最終的にペトロも問われました。ペトロも3度イエス様を知らないと言った、大失敗をしましたけれど、その後でイエス様は3度彼に問いかけてくださった、その箇所があります。ヨハネの21章の17節ご一緒に読んでみましょう。はい、3度目にイエスは言われた、ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロがイエスが3度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った、主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。アメン。イエス様が求めておられる招きは、私を愛するかということです。私たちがイエス様の召しに応える最大の道は、愛しますというですね歩みだ。このことを私たちは生涯を通して貫いていくものとなろうではありませんか。先週は聖餐の恵みを学びまして、聖餐というのは愛の交わりだということをですね学びました。そして、最後では生産式に行って行かずですね、今回は準備がありませんのでということで言いましたら、何人かの方が後でおっしゃってました、今日は期待してたなって、この流れやったら生産式があるかなと思ったけど、見たけど生産の準備はないし、どうなんかなと思ってたようでですね、率直なご感想をいただいて感謝をいたしました。私も、まあそしたらですね、もう後から小野先生が、私はいつでも準備しますのにとですね、非常にこう気合が入ったですねお答えをいただいて、いやいや実はそういうことではなくてということを、ちょっと言い訳したのでございます。何かというと、今こうして礼拝をこうさせていただいてますが、実はこの礼拝にですね何名ぐらいこう入っていらっしゃるかというとですね、2の4の6の8の都の12、14、16、10、だから4人いらっしゃいますから、17、18人入ってるんですよ。ということは、場所が違いともこうして同じく礼拝を捧げている方が17、18人いらっしゃる、まあ今日はちょっと多いですけどね、行ってらっしゃる方もおられるので、でもまあ14、15人はね毎週いらっしゃるようになってるんですね。でこの方々とやっぱり、一緒にですね、なんとかこう、生産式もできないかっていうことをすごくこう、考えましてですね、なんとかそういう道をと祈ってきたんです。そういう中で生産のね愛の交わりということを考えた時、京都の方がお土産を持ってきてくださった時だけはごめんねっていつも思ってるんです。もうこれしょうがないですね、予定できないので、誰がいつお土産を持ってくるか、あなた次ですってわからないもんですから、持ってきていただいたものをすいません画面を通してね食べていただいけない、いつか 3D プリンターがですねそのまま再現できるような 3D プリンターができればいいですけど、多分無理ですからちょっとですね、もうこれだけは勘弁してくださいということで、こちらにいらっしゃる方でいただいておりますが、やっぱり生産式は、違いますね、特別です。礼拝の大事な一部なので、あ、なんか神様やっぱこれこのズームでね礼拝されている方ともちゃんと神様の愛の交わりの中に一緒にいるということを共有したいってこう思いまして、でもうちでパンを焼いてから送っていいのだろうか、日持ちがするだろうかとかいろいろあるし、一番はブドウジュースどうしようかですね、ウェルチをみんな買っていただいてですね、その時にちょっと使ってなくて、それもそうなんですけれど、なんかこう一緒というものがですね欲しいなということをずっと思って、その分なんか整えがまだできていないなと思っていたのです。まあ、そういう意味の準備がされていないということでした。そして、ふっとこうねちょっと語りながらですよ、思い出したのがです、京都国際会館で1999年にですね2000年フェスタというね、大きな集会したんですね。あの時ね日曜日、やっぱりこうせっかくだから生産式をしようって、イベントホールの3000人と、本館にいる1000人合計4000人が一緒に生産式をするっていうね、そういうこう恵みを味わう、どうするかって言った、そうだって、その時にですねアメリカから実は4000個生産式グッズを持ってきたんです。それでですねそれでみんなやったんです。それがどんなんかというとね、こんなんなんです。 要は、コーヒーフレッシュあるでしょ、あんな形のもので、あの上蓋が二重になってましてね、一枚目はちょっと半透明になってるでしょ、あそこに白いものがあるじゃないですか、あれ何かというとウェハースみたいなやつなんです、おせんべいみたいな。だから一枚目をこうめくるとおせんべいが出てくる。へーって食べたと思うけど絶対言うかしら食べたと思うけど、そう覚えてない、すっかり忘れたか、はい、新鮮でよかったですね、ハレルヤ、へーって皆さん言ってたら、それは感動しますからね、頑張ります、ね、1枚目でペロッとめくるとパンが出てくるんですよ。でこのパンを皆さんと一緒にいただきましょうって、まあ、ウェアハウスみたいなんですぐ溶けますし小さいんですけど、まあまあ、そういうもんです。そしてもう一枚下をペケッとめけると今度ブドウジュースが出てくるという、非常に良いですねグッズがあった。今までいろいろ探したんだけど見つからなかった、見つからないはずです、日本に必要性がないから。で韓国もね一生懸命探したんですけどないんです。韓国聞いたらね餅なんですね、餅を使うんです。なんでかというと韓国語の聖書はこの餅とブドウ酒でって訳されてるから、パンって訳されてないです。だから翻訳語が餅なので韓国の方はこれは餅だと信じていてですね、だから生産主義というのにこんなちっこい角切りだと餅を作るって、まあ要はうちがやってるようなその小麦粉をこねただけであの膨らさないあのパンね作ってきましたけど、あのようなやつを韓国では餅でやってるというですね。だからもう聞いたんです、じゃあヨイドの教会で1日ね7回集会があって全体で十何万人ねやるんですけど、あれどうしてるんですかって、土曜日に女性軍が集まってもう盛大にね餅を作るって、餅をふかして焼いて作って、そしてみんなこうやって切ってねちっこい塊をあの10万個分 毎回作るって。でもあの飲むのどうするんですかってこう聞いたらですね、こうやってお盆にいっぱいこうグラスこうね置いて回っていくんだけど、こう置いてそして後で回収したら大変でしょ、どうしたかっていうのは前を通り過ぎるときにぐい伸びして置くって要はこう通っていく瞬間飲んで置いて飲んで置いてって感じでずんずん回っていくと。だから一緒に生産式はできないってその時間の間にやるという。だから最初にパンを食べ、パンはみんな配られてパッと食べるけど、そのあれはその場で飲んでおいて飲んでおいて、回収はその場で行われるって、すごいことをなさっているってことをね聞きまして、でこんなあのやつ知らないってこう聞いたんですけど、全然韓国で見たことがないってことは、韓国はですねやっぱり何万人教会になってもみんな土曜日になったらそうやって準備をして、そして礼拝を捧げていらっしゃるようになりました。大変尊敬しました本当に、人数少ないのに焼かないでどうするかを考えている俺はいかがなものかと一瞬思ったんですけれど、でもまあ別の意味ですね、要は日持ちがちゃんとしてちゃんとこうみんなが共有できて場所が違えるところでちゃんとできるというところではなんかこういうのが必要かなと思って、でも見つけたんです。その昼に要はアメリカのアマゾンに入ったら出てきました。日本のアマゾンで検索してたんですね、全然出てこなかったんですけど、アメリカのアカウントを僕持ってるのでアメリカのアマゾンに入りましたらあっさり出てきましたね。そしてこれを先週発見して早速注文しまして、再来週届きます再来週届きますので、多分船便で来るのかな、船便で来るのかよく分かんないですけど、まあ在庫がないのか分かりませんが、ちょっと時間かかるものですから多分11月の第2週の日曜日ですね、なら皆さんにちゃんとこうデリバリーして、ごめんなさい、来週届きますから、再来週皆さんに届けてその次の日曜日にね、皆さんで一度生産式をちゃんとやりたいと思っております。でやりますから、ご自宅の方にはご自宅にお送りしますので、ご自宅でこれを受け取っていただいて生産式にその時に一緒に入っていただく、あの前もってどんなんかないと食べないようにしていただきたいんですけど生産主義の時なくなりますからねちょっと楽しみに取っていただいて、日持ちはするもんですから安心でございますし、これで、まあ、前もって段取りをしてですね送って差し上げて、 だから潰れないようにちょっと箱かなんかに入れてね、まあ、パッケージ化したやつでお送りするということになると思いますが、これで何人増えましても要は発送だけのことですから、幸いにして、皆さんと一緒に生産式が取り行えることができるようになったからハレルヤでございます。アメン。いやー本当にね、準備が整えられて、行くことは本当に感謝だなと思っておりますが、まあ、そこまでして何でするかって、そこまでする価値があるからです。これはキリストにあって神様と私たちが交わりを得、そしてまた同じものをいただく一人一人が信仰によって一つ身とされた神のキリストの体である、教会の大切な営みであるから、私たちはこのことを尊びつつ、歩んでいくものとなるのではありませんか。やっぱり生産式の時にですよね、京都の皆さんでこうやってるんだけど、ズームの向こうでええー、なーと見させるのはもう耐えられないって本当そう思いましてね、それぐらい熱心に毎週毎週礼拝に、ね、集い、そして祈祷会に集いね、祈り賛美御言葉のね恵みをいただいて、私教会としての実態があるのに、やっぱりね生産式だけちょっと排除するのはとてもじゃないけどね耐え難かったんですけど、まあ本当に主がちょっとこのような形でね、させていただける恵みを開いてくださったから感謝でございます。まあ、何はともあれね、そういう愛の交わりが豊かにせられていく、それが私たちのこの生きている歩みであり、そしてまたイエス様の招きに応えるものだ。あなた方も私から離れたいのか、いいえ、私はあなたに従います。愛に対して愛を持って応える、私たちの一人一人の歩みとさせていただこうではありませんか。戸崎氏の恵みがあふれるようにまた期待して練習してまいりましょう。アバ父よとでご一緒に祈ります。三、はい、アバ父よ、天のお父様ありがとうございます。あなたが私に今日も語りかさいました。感謝いたします。私たちの愛は神様移ろったり、また色褪せたり、また破れてしまうことが起こります。でも私たちは神の霊をいただいているものとして、神の愛が注がれる一人一人の歩みとされていることを感謝いたします。どうぞこのずっと一人一人が主によって強められて前進できるように、そして主の愛に満ち溢れてあなたの愛に応える歩みを全うさせてくださるようにお願いをいたします。とてき主の祝福が中にあることを信じます。天の父様感謝いたします。イエス様。